中国の話という、タイトルで、メッセージをしたいと思います、世界で一番短い天国の小話っていうのがありまして、あの世っていうのが、世界で一番短い小話なんですけども、あまり受けなかったですね。あとは真面目な話をします、先週皇居で園遊会が開かれて1300人ぐらいの方が、招かれたそうです。でこの中で園遊会に出席された方はいらっしゃいますでしょうかね。いないですよね。私の家にも招待状来なかったんで出席はしなかったんですけれども、皆さんの家に、園遊会の招待状が来たらどうしますか。自分には思い当たる節がない、とうとううちにも来たかっていう方はあまりいないと思います。多分なんかのいたずら、あるいは新しい詐欺じゃないかっていうんで、ほとんどの方は無視すると思います。自分にはふさわしくないし、自分が招かれる理由がないということで放置すると思います。そしたら、しばらくしたら宮内庁の方から電話がかかってきて、先日招待状を発送させていただいたんですけれども、まだお返事をいただいていません、出席いただけるでしょうかっていう電話がかかってきたら、マジかよ。で、何かの間違いじゃなくて、いや間違いじゃありません、なんで私が招かれる理由があるんですかっていうふうに言ったら、宮内庁の担当者はそれは私には分かりません、陛下のご意向ですからということで、じゃあどんな格好してからいいの、あなたは今電話口でどんな格好してるんですか、いやジーパンにポロシャツなんだけども、あジーパンにポロシャツですね、分かりました、その格好でいらしてください、で当日に、迎えの車を出しますんで、待ってていてください。本当なのかと思って半信半疑になって、その日になるとちゃんと迎えの車が来て、本当にこの格好でいいのっていうふうに、ただその学校で結構です。で、皇居に到着したら皆さん清掃できちんとした格好をしているわけですね。自分だけは自分とポロシャツで、俺はそのみんなに恥をかかせるために呼ばれたのっていうふうに思って、周りの人もなんだこいつっていう、全然ふさわしくないだろうっていう目で見てて、すごい肩身が狭い思いをしていて、とうとう時間になって陛下がお出ましになった時に、その陛下が私と同じ格好をして出てきたら皆さんどう思われるでしょうか。あ、この人は陛下とは特別な関係にある人なんだっていうふうに見る目が一新すると思うんですね。私たちが神様に招かれてイエス・キリストが地上に立たれて、いろんな人の中から私を選んで招いてくださったっていうことは、分かりやすく言えばそういうことです。私には受けるふさわしいものは何もないのに、神様が私を選んで招いて、そして使命を与えてくださったっていうことが、このことについて言えると思います。聖書には、ヨハネによる福音書の15章の16節ですけれども、あなた方が私を任命したのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは父があなたにお与えになりますという聖書の言葉があります。ですから私たちが神様に招かれたということは私の意思ではないし、私たちにふさわしいものがあるわけではないんですね。福音というのはいろいろな定義の仕方があるかと思いますけれども、ふさわしくないものがふさわしくないまま無条件で神様から与えられる祝福プレゼントで、それを信仰を持って受け入れるということが福音の一つの定義だと思います。 で、次ある夫人の質問というか疑問ということで、この教会に私が来る前でしたけれども、まあ、婦人会のリーダーみたいなベテランの方がいて、私に質問してきたんですね。で、この私は家庭の中で私一人がクリスチャンで、夫もクリスチャンではないし、子供もクリスチャンではない、反対はしないんだけども全く関心を持たない。で、まあ、子供はともかくうちの旦那は多分もう無理だろうと。でももしかして何かの理由でその旦那がクリスチャンになったり、あるいは私が先に死んでその葬儀を多分この教会でやるだろう。で、みんないろんな人がこう言ってくれる。それに影響を受けてもしかしたらクリスチャンになるかもしれない。そして後からクリスチャンの天国に夫が入ってきたら、そこは私にとって天国ではないっていうふうに言ったんですね。で、私はその方 のご主人のこと知りませんけれども、長年子は連れ添っていれば天国では死なないですからね。ずっと未来永劫一緒にいるって、そこは天国じゃないっていう気持ちは、まあ、分からないことはないですけどもね。で、その時に私は答えたんですね。聖書、第一ヨハネの3章の2節に、こういう約束があるんです。私たちは皆キリストに似たものに変えられるのです。私たちが天国に行った時には、私たちはみんなキリストに似たものに変えられるっていうことが聖書の中に約束されているんです。ですから、ご主人がキリストのように変えられた姿に再会できるって楽しみでしょって言ったら、そうだっていうふうに、だから今のままではなくて、私たちはキリストに似た姿に変えられるということです。で、これも実際にあった話なんですけども、石川県の教会で熱心なクリスチャンの夫婦がいて、子供が息子が2人と娘が1人3人いて、子供が小さいうちは教会学校もあるんで熱心に教会に通っていたんですね。で、子供が中学生ぐらいになると教会学校来なくなりますから、だんだん離れていって、それからもう社会人、大学生社会人になって独立したら、もう全く教会に来なくなった。で、やがてそのご主人も先に亡くなりまして、そのご婦人の方が一人でずっと教会にこう参加していたんですね。で、とても熱心な方だったんで、いろんな活動をしていたんですけども、やがてその方も年を取ってきて、だんだん休みがちになって、ある時牧師に実は私はその子供のためにずっと祈ってきたんだ、で、クリスチャンになるように信仰を持つように祈ってきたんだ、でも最近もう独立してからは全く来なくなって、もうちょっと難しいかもしれない、本当だったらば3人とも信仰を持って、そのうち1人でも牧師になってくれればありがたいっていうふうに思っていたんだ、だからどうせ牧師になったら経済的には困るだろうからっていうんで、私が仕送りをするっていうか、その分のお金も用意してきたんだ、だから でももううちの息子たちはちょっと無理だと思うから、教会に新学校に通っている若い人がいるんで、その方のサポートに回してくださいっていうことで、毎月定期的にそのある程度の金額をずっと、捧げていたらしいんですね。で、その方もいよいよ年を召してって、教会も休みがちになって、で、ある時息子さんたちから教会の牧師に電話があって、今うちの母が亡くなりそうです、もう死にそうですっていうん でびっくりして、その牧師が慌ててその教会に自宅に駆けつけたんですけども、その時にはもうすでに亡くなっていて、間に合わなかったかっていうことで、牧師はそこでそのご婦人の手を取って、なんとかさ、長い間つらかったね、大変だったね、でももう神様があなたを迎え入れてくれるからっていうことで、まあ、そういう、もうその死の間際の、もう亡くなった直後の祈りをして、 帰っていって、それを後日、長い間教会で活動してた方ですから、教会で多くの人が集まって、盛大にしかも厳粛な葬儀が行われたそうです。そして、長い間活動してたんで、いろんな方が集まってきて、あの方はこういうことをしてくれた、こういうことをしてくれた、いろんなその教会活動のエピソードをずっと話されたそうなんですね。で、とても素晴らしい葬儀が終わって、1週間ぐらいしたら子どもたち3人が教会の牧師のところに、現れて、あ、牧師は、あ、これは葬儀の費用の相談に来たんだろうなということで、どうぞって言ったら、先日はその立派な葬儀をありがとうございましたと、そのお礼とで、葬儀に参加してみて、母が改めてどういう姿勢で皆さんに接していた、皆さんを愛し愛されてきたのか、母の生涯の信仰っていうのがよく分かりました。で、母がいつも台所の片隅で祈っているのを私たちは知っていました。で、その祈りの内容も知ってた。で、それはいつも私たちのことを信仰が持つことができるようにということで、ずっと祈っていたのを私たちは知っていました。でも、教会から大人になるにつれて、教会から離れて、もう全然縁遠くなってしまいました。で、兄弟3人で話し合ったんですけれども、私たちはその母の遺産として母の信仰を受け継ぎたいと思う、ですからよろしくお願いしますということで、3人がクリスチャンになったそうです。で、その後に、今度、その連れ合いの方ですね、奥さんとご主人もクリスチャンになって、1人が亡くなって6人の方が新しくクリスチャンになったっていう、これは実際にあった話です。ですから、そのずっと祈ってるっていうか、まあ、この教会の中でも多くの教会はご婦人の方が自分一人がクリスチャンという方多いと思うんですけども、それでそのために祈るということはしてるでしょう、してるでしょうけども、それが決して無駄になるかどうかっていうのは神様のもとに行ってみなければ分からない。その人が亡くなってから聞かれるっていうこともあるんで、そういうことも実際にあるかなと思います。あと、これも実話なんですけど、これ2年くらい前にメッセージで話をしたんですけども、私の娘が病院で看護師をしてた時に、ホームレスの人が救急車で運ばれてきて、公立病院ですからホームレスの人でもちゃんと見て、で、見たらもう全身にがんが転移していて、もう手の施しようがない、今月どころかいつ亡くなってもおかしくない状態だっていう、そういう状態で運ばれてきたんですね。で、もう何もすることができない、もう多分1、2週間のうちに亡くなるってもおかしくないっていうことで、で、とりあえず追い出すわけにもいかないんで、病院に入院させて、で、病院としても全く身寄りのない方だとが亡くなったりすると結構面倒なことがあるんで、看護師が何とかさんって、あなたは本当にその身寄りっていうか身内とかそういうの誰もいないのってホームレスっていうのは家がない人のことではなくって、ホームですから家庭が崩壊しちゃってて、家庭との関係が壊れてしまってる人がホームレスで、別に家にがなくって体で野宿してる人がホームレスではなくって、そういう意味ではホームレスっていろんなもっと意味が深いと思うんですけども、そしたら、いや、親もいなければ兄弟もいない、女房子供もいない、俺は天涯孤独だっていう、まあ、実際にそういう方もいるんですけども、多くはその家族との縁が切れちゃってる人が多いんですけども、まあ、それじゃ困るんで、今は落ち着いてるけど、なんとかさ、今は落ち着いてるけどね、急に痛くなったり苦しくなったりした時に、緊急に手術をしなければいけないことがあるんだ。で、その時に身寄りの承諾書がなければ手術はできない、で、痛いとか苦しいとかって嫌だよねっていうふうに半分まあ脅しですけども、そしたら、昔若い時に吉祥寺の教会にいる丸丸さんっていう神父に世話になったっていうふうに、その人が、まあ、身寄りではないんですけども、まあ、なんか知ってる人だっていうんで、ようやく話を引き出して、吉祥寺の教会の丸々神父さんに で、カトリックの教会だったら見つけるわけないですから、すぐにそのカトリックの吉祥寺のカトリック教会に電話して、〇〇神父さんいますかっていうふうに言ったら、そういう神父さんいませんっていうふうに言われて、いやそうじゃなくて実はこれこれこういう理由で緊急を要しているんです、もっと調べてくださいって言ったら調べてくれて、先々代の神父でもうその方は東京にいなくて今九州にいるっていうことで、でもまあ、これこれこういう理由でもう時間がない、死にそうな方がいるんですけどっていうふうに話をしたら、全く面識がない若い神父さんがお見舞いに来てくれたんですね。で1回だけじゃなくて毎日ずっとお見舞いに来て、そのうちベッドの上で洗礼を受けたいっていうふうに言い出したんですね。で、病院にその申し出があって、病院もそれを承諾して、でうちの娘があなたはクリスチャンなんだから立ち会いなさいっていうことで立ち会って、ベッドの上でカトリックですから敵で水の中にドボンってこうつけるんではなくって、油をこう頭の上に垂らす洗礼なんですけども、それをやって、そして数日後にもうその方は亡くなったっていうふうに、まあそんなお父さんそんなことがあったんだよっていうふうに話をして、でもさ、ホームレスの人って信仰告白をしてバプテスマを受けたんだから絶対天国だよねってそうだろうねって神父さんも死んだら絶対天国だよねそうだねって言って、それってお父さん不公平じゃないって、神父さんは結婚もしないで若い時から一生を神様に捧げてずっと生きてきて、ホームレスの人は今まで散々好き勝手なことをやって人に迷惑をかけて、で死の間際になってベッドの上で洗礼を受けて天国に滑り込むって何かおかしくないっていうふうに言ったんですね。だからで私はそうじゃないよって、でその神父さんって喜んでなかったって言ったら、うん喜んでた、自分のことのように喜んでたって、ね、若い時から神様と一緒に過ごす生活と死の間際になって信仰を受け入れて、神様の国に入るその人生どっちが幸せだと思うって、そしたらそうだよね、そうか、そうだよね。もしあなたが若い時からクリスチャンをしてやってるのは損だ、ギリギリ死ぬ間際でいいんじゃないかっていうふうに思っているんだったらば、あなたの信仰生活考え方が間違ってる。信仰っていうのは辛い苦しい我慢するっていうことではなくて、いつも喜んでいなさい、絶対絶えず祈りなさい、全てのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに望んでることですって聖書は言っています。だからそういう生活をした方が得でしょっていうふうに言ったら、うんそうかっていうふうに納得してましたけれども、で、もう一つ天国に関する言葉で第二コリントの5章に5章11節があったと思いますけれども、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあって、した行為に応じて報いを受けることに、なるからです。第二コリントの5章10節に、こういう言葉があるんです。で裁きの座に立って報いを受けるっていうふうになると、それだけを聞いたらすごく恐ろしい、自信がないっていうふうに思うかもしれませんけども、この裁きの座っていうのにちょっと説明不足で、ギリシャ語ので言語では裁きの座っていうのはベーマーっていう言葉で使われていて、ベーマーっていうのは裁きの座っていう意味もありますけれども、表彰台という意味もあるんですね。で、もう一つ、同じ箇所第一コリントでその裁きの座っていうので同じ箇所で第一コリントの4章の5にも、裁きの座、ここにも同じベーマーという言葉が使われているんですけども、第一コリント4章5節に、ですからあなた方は主が来られるまで 何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事を明らかにされます。その時神は神から各地に対する称賛が届くのです。新教同訳の聖書ではお褒めの言葉をいただくんですっていう言葉に変えられています。その同じベーマー裁きの座で称賛を受けるということはありえないですから、これはやはり表彰台っていうふうに、こう要するに栄誉の場っていうふうに考えた方が分かりやすいかと思います。オリンピックの表彰台っていうのは、自分が行った行為の結果にが現れる場所ですけれども、そこは裁きの場ではなくて栄誉の場ですよね。表彰台ですから1位2位3位って順位があるんですけれども、今言ったように、私たちは神様の前に行った時にキリストに似たものに変えられるっていうふうに言ってますから、すべての人を自分の家族のように愛することができるように人格が変えられているわけです。もし、その表彰台に立った時に自分が銅メダルで自分の息子とか娘が1位金メダルだったらば、それを見て悔しいって思う親はいないと思います。自分のことのように喜ぶことができると思います。もちろんそれぞれの行いがあるんですけれども、それを自分のことの順位は全く気にしないで、その神父さんがホームレスの人を本当に喜んだように、全く同じように自分のことのように喜ぶことができる、それが私たちが神様の前に立つ時、裁きの座という意味になると思います。そうした時に私たちは本当にキリストの姿に変えられた形になると思います。で、もう一つ、で私たちはだから裁きの座っていうのは善悪を裁かれる場所ではなくって、罪っていうものは全部神様が引き受けてくれてるんで、私たちはそこの場所に立った時に称賛を受けるだけなんですね。でこれも実際にあった話なんですけども、フィリピンの新枢機卿っていう、フィリピンはカトリックの国で、その枢機卿もう20年ぐらい前に亡くなった方なんですけども、まあ、カトリック教会のトップで精神的にも支えになっている大変有名なカトリックのトップの方なんですね。でその方が毎週教会で素晴らしいメッセージをしてた。で、ある熱心な女性の信徒の方がいつも前で聞いていて、あるメッセージが終わった時に、神父さん素晴らしいメッセージでした、実は私昨日祈りの中であなたがメッセージをするようにっていう神様からのお告げをいただきました、ぜひ私にメッセージをさせてくださいっていうふうに申し出たんですね。で鈴木教はそれは素晴らしいことです、何も、祭司だけがメッセージをするわけではないから、あなたがそれ本当に神様からそういう使命をいただいたんだったらば、どうぞやってください、ただそれがあなたの思い込みなのか、本当に神様があなたに語ったのか、それは確かめなければいけません。で本当にあなたがイエス様と語ったんだったらば、今日の朝私は教会に来るときにイエス様に小さな罪の告白をした、だからそれは誰も知らないはずだ、でイエス様だけが知っている、でどうかあなたがその、お祈りをしたときに私がイエス様に何の罪を告白したか聞いてきてくださいって、でその罪を教えてくれたらあなたがイエス様に会ったっていうことは指示をしましょう、そしたらメッセージをしてくださいって、でその鈴木教は、まあ、うまくその人を傷つけないで追い払うっていうか退散させることができたなと思って、自分の中でいい対応だったなっていうふうに思って、で次の日もやっぱりその方が来たんですね。でイエス様とお話ししました、もちろんお話ししました、そうですか、私の罪のことは何て言っていましたかって言ったら、その方が神様はおっしゃいました、思い出せない、これは聖書に約束があるんです、ヘブル書の8章12節に、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ もはや彼らの罪を思い出さないからであるって、これは聖書の約束なんですね。で、これは本当にやられたというかその通りだということで、その実話をそのフィリピン の, あの、まあ、教会の機関紙みたいなものにこんなことがあったんだという話をして、それがその全世界に流れて私も知ることになったんですけども、ですから、神様はもう私たちはもう罪は全部十字架の上で引き受けてくださったんですから、私たちが神様の前に立つとき、称賛だけを受ける、裁きはもう一切ありません。これも聖書の箇所で、そうですね、こういうわけで、こういう、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ローマ書8章1節。私たちが受けるのは、罪の裁きではなく、称賛、お褒めの言葉ということです。で、私たちはいずれ、神様の前に立つ時が来ますけれども、神様の前に立った時、まあ、これは聖書に書かれている約束ではないんですけども、私は神様の質問っていうのは一つだけだと思う。もう罪っていうのは清算され、キリストの十字架の上で清算されているわけですから、もうそれをさらですね、神様が私たちに質問するのは、私があなたに与えた人生をあなたは十分に楽しみましたかっていうことだと思うんです。私はそういうふうに確信しています。ですから、私たちはそれまで時間があるんですけれども、それぞれ与えられた使命があって、それを果たしながら、私があなたに与えた人生、あなたの能力、周り、家族、信仰、いろいろなものを神様からは与えられていますけれども、あなたはそれを十分に楽しみましたかっていう、そういう質問だと私は確信しています。ですから、いずれその私はたちは神様の一人の前に立つんです、人の神様の前に立つんですけども、ある、これ野口先生、水戸の教会の野口先生がおっしゃってたことなんですけど、学生時代にすごい熱心なクリスチャンで、お前がそんなそのクリスチャンじゃない学生が、お前がそんなにクリスチャンでその天国、その神様のことが素晴らしいんだったら、今すぐ神様のところに行け、首とをくくって神様のところに行けじゃんって、何も生きてることないだろうっていうふうに言ったら、野口先生が、今はその授業中で、授業の終わりのベルが鳴るまで私は教室の外に出ることはしない、で授業のベルが、就業のベルが鳴る前に運動場に出て自分の好きなことをするってのは自殺することだって、だから私は必ずしも楽しくないことがあっても授業中はずっとそこにいて、そこの中で時間を過ごす、そして終業のベルが鳴ったらいつまでも教室の中に残ることはしない、すぐに校庭の外に出て好きなことをする、だから私はクリスチャンになったけども、今すぐ神様のもとに行くんではなくって、今ここで与えられている使命を十分に果たすんだっていう、そういう説明をしたらしいんですね。本に書かれていますけども、ですから私たちはいずれ神様の前に立つことがあるんですけども、それまでにそれぞれの使わされた使命があるわけですね。そして聖書にはその使命と賜物っていうのはセットだっていうふうにこう書かれていて、神様はあなた方にその使命だけを与えて、それを遂行する能力は自分でて自己努力ですよって、そんなことは言ってなくって、使命を遂行するために必要な力を私が与えるっていうふうに聖書は約束しているんですね。それを遠慮なく求めれば、神様の御心を行うための 力っていうのは神様が惜しみなく与えてくれるから求めなさいっていうふうに聖書は言っています。ただその私が求めるものっていうのは神様の求めるものと違う場合がありますね。私をどうか神様に聞いてください、私の好きな方法で私の好きな人と今すぐにっていう祈りをしがちですけども、それは神様の御心とは違う場合があるんで、必ずしも自分の思い通りになるということではないと思いますけれども、でも私たちが神様の御心を行おうとして神様に求めたとき必要なやり方を私たちは与えられるということは聖書に約束しています。だからそれまでそれぞれ家庭や職場や学校いろいろな場所があるでしょうけれども、そこで使わされるその人にできるということが必要だと思います。福島さんは伝道者でいますけれども、それぞれの家庭に行って家族に伝道するということはできないですし、それぞれの私たちが与えられている職場に出かけて行って伝道するということもできないですね。ですから私たちにしかできないということがあるわけですから、それを やっていくということが必要なことだと思います。そして最後に神様のもとに立った時に、あなたは私が与えた賜物を十分に楽しむことができましたかっていう、そういう質問だと私は確信しています。お願いします。父なる神様、私たちはいつの日かあなたの前に立つ時が来ます。その時は罪の裁きではなく称賛お褒めの言葉をいただくと聖書に約束されていますから感謝です。それまで私たち一人一人に使命とそれを行う力を与えてくださっていますから感謝です。そしてその使命とそれを行う能力を与え、私が助けると聖書は約束してくださっています。これからそれぞれのご家庭職場や地域に私たちが使われされますが、これから始まる1週間今日ここに集う一人一人のお祈りとともに、信じます主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。